希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
畑野愛子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、はい、今回なんですけれども、世界のキリスト教と改革派教会ということなんですが、私は小さな頃にオランダに住んでたことがあるんですけれども、
はい、
短い間だったんですけれども、その国の特色というのがものすごく、その教会に通ったりとか、その学校でも聖書を毎日ちょっと先生が読み上げるとか、そういう時間が結構設けられていたんですね。
公立の学校で。
そうです。
すごいですね。
でもう国全体がそういうことをこう重んじてるような雰囲気があったんですけれども、はい、日本に帰ってきてどうもそういうのがないなと、
うん、
日本は仏教国って
言われたりしますね、
うん、でもだからといってそこまでみんなこう何ですか、そういうお経を読めるとか、
自覚的に何か、うんうん、信じてるっていう
のがあんまりないですよね、うん、歴史もあんまりみんな知らないと思うし、うん、それがちょっと不思議に、日本という国がやっぱり不思議な国だなって思うところなんですけれども、どうしてそんな風になっちゃったんでしょうね。
そうですね、うん、まあ、やっぱりそれぞれの、ね、国の歴史が違うように、日本の歴史の中でいろいろこう、まあ、日本という国の特色かもしれないんですけども、いろいろこう外国から取り寄せたり、外国から入ってくるものを受け止めていくんだけども、その元にあったものっていうよりは、なんか日本流に、なんか日本的にっていうのかな、は
い、いろいろ取り込んでいく間に、何ですか、イベントがいっぱい増えていきましたよね。
そうですね、
クリスマスはとか、お正月は、
そうですよね、なんかよくね、私はおでんをイメージしちゃうんですけどね。
わかります。なんかみんなプカプカ浮いてる。
そう、いろいろね、ガンモドキとかいろいろあるんだけども、ゆで卵とかね。でも全部同じこう、だしのスープで味付けされちゃうっていうのかな。だから日本のキリスト教会も気をつけないとね。そんな風になっちゃったら困るなぁなんて思うんですけどね。
そうか。そうですね。みんな同じような感じになってきてしまう。
そうですね、なんとなくこう、その本質とか意味よりも、日本流、日本的みたいなね、何でもありで、どれともぶつからずに適当に混ぜて入れちゃうっていうか、
和を重んじるっていう、
まあ、
なんかそれがね、ちょっと
悪い方に出ちゃうとね、それぞれ本物が何もなくなっちゃうっていうか、
そういうことありますよ
ね。
いや、なんか教会にいざ行ってみようというふうに思ったらですね、
はい、
いや、教会の中にもいろいろな教派っていうものがあるんだなって、
多いですよね。
ね、思いますけど、まあ、最後にいつもキリスト改革派教会と今回、言いますよね。
提供はキリスト改革派教会って、
ね、言いますよね。
言いますね。
で、これは改革派なんですね。はい。それは一体どういうようなことなのかっていうのを、バイブルウェーブに携わって結構長いですが、改めて知ってみたいと思ったんですけども、
なるほどね、
よろしくお願いします。
まあ、改革派っていうと、今いろいろな政治的なね、運動で保守派改革派って分けて、新しい方をね、なんかどんどん新しく制度を変えていく方を改革派って言われたりしますけども、ちょっとそういう、政治とは全く関係がなくて、400年ぐらい前ですかね、宗教改革っていうのがありましたけども、はい、その教会改革、まあ、ヨーロッパでいう宗教改革っていうのはキリスト教の改革のことでしかないんですけども、
はい、
その宗教改革、教会改革運動の中でできた教会なので、伝統的なそれまでのカトリック教会と比べたら改革された教会、改革派って言うんですよね。でもちょっとね、日本でそのまま改革派って聞くと、その意味には
あまり、そうですね、なんかこうイメージのままでいくと、なんかこう全体を変えられてしまうんじゃないかみたいな感じがしますが、
とてもね、大事な質問なので、じゃあちょっとここで一息入れてからまた話しましょうか。
はい、お願いします。
革派って名前はね、なんかもっと別にいい名前があるんじゃないかななんて。英語ではね、リフォームドって言うんですね。リフォームドチャーチって言いますけどもね。でも、リフォームって言うとなんかね、
家を建て替える。
建て替えるとかね、うん、そんな感じがしちゃうんですけども、うん、もともとはね、この言葉は神様の言葉によって常に改革され続ける教会っていう意味なんですよね。神様の言葉で、聖書の言葉によって教会がいつもこう右に添えそうになったり左に添えそうになったりするときに、
はい、
いつもその大事な初期の初代教会の状態にね、うん、最初のスタートのイエス様の時代の教会にいつも戻ろうという意味なんですね。
うん、そうなんですか。
で、その教会の改革運動っていうのは16世紀にね、ヨーロッパ大陸で起こったんですけども、まあ、ドイツでルーテルという人が、
はい、
ずっとこうそれを始めていって、その影響がフランスやいろいろスイスとかね、オランダとか広がっていったんですけども、その中の一人がフランス人のジャン・カルバンっていう人がね、はい、
うん、
この人がスイスでこの改革派教会をずっとどんどん広げていった人なんですよね。
で、
その人はなんか別の新しいキリスト教会を作ろうとしたっていうよりは、初代のキリスト教会にまた元に戻そうと、聖書の時代のね、聖書的な教会にしようということだったんですよね。
そうなんですか。いや、そういう意味だというふうには思わないですね。
私た
ち聞いたら、やっと説明とかをね、読んだら、そういうことなのかなっていうふうには思いますけど。
そうですね。
新しくなるんではなくて、元に戻ると
。そうですね。原型に戻すっていうね。
そうなんだ。すごいですね。なんかそういうふうな考えになるということは、よっぽどなんかあらぬ方向に発展していった時代があったということですかね。
そうですね。多分それはその時代だけじゃなくて、あるいは当時のその教会だけじゃなくて、今の改革派教会自体にも、教会っていうのはやっぱりそういうふうにいつもその原型に戻そうとすることをしない、その意識していかないと、やっぱり、だんだんだんだん歪んでいっちゃうことがあるっていう、そういう人間の弱さみたいなものをね、やっぱり意識してるのかなと思うんですね。
そうなんですか。
私たちのね、クリスチャンの信仰生活なんかもそうかなと思うんですね。
例えばどんなの？
やっぱり長く信仰生活が続いてくると、
はい、
いろいろこう最初の初心を忘れちゃうっていうか、基本を忘れちゃうっていうか、そういうことがあると思うんですね。でも自分が他の人の洗礼式に立ち会うと、初心を思い出して、ああ、そういえば自分もそうだったなって。
そういうことあるんですね。
ありますね。
なんかそういう現場に、立ち会ったことがないから、どういう気持ちなのかっていうこともわからないと。そうなんですね。
そうですね。結構ね、自分の洗礼を受けた時よりも、他の人の洗礼を受けてるのを見て感動したっていう人、なりますね。私の場合は自分の洗礼も感動したんですけども、やっぱり自分のことでも気持ちが精一杯の人、ね、緊張したりね、する場合もありますけど、他の人の洗礼式の時に、なんかこう、ああ、自分もああいうふうに神様の前に誓ったんだな、とかね。
そうか、そうですね。初心に帰るっていう意味では、そういうことも含めて、考えられるということなんですね。
そうですね。
ま
あ、日本ではね、それが明治の初期に、
そんなに古いんですね。
そうですね、それよりもっと前かな。幕末に横浜に来たね、
はい、
ヘボンっていう明治学院大学を建てた、
はい、
最初になったね、
はい、
ヘボン式のローマ字とかね、
そうですね、
考えた人ですね。お医者さんですけどね、
有名な人ですね。
有名な人ですね、
うん、
辞典をいっぱい作った人ですね。
そうですね。
その人の影響からずっと日本キリスト公会っていう教会ができて、
はい、
その後日本キリスト一致教会、
はい、
そして日本キリスト教会と、どんどんプロテスタントでは戦前で一番大きな教派だったんですけども、
はい、
まあ、戦争でいろいろね、キリスト教が全部一つにまとめられたりした国から、そういうね、通達があって、まとめられた時代があったんですけども、戦後すぐまた日本キリスト改革派教会っていう教会を立ててね、そこから、また成長してきてるんですけども、全国にね、 130、140ぐらいですかね、教会があります。
140ぐらいですか。はい、そまだその教会がない県も
あるんですよね。あるんですよね。
ああ、じゃあまだまだ広がっていく可能性がすごく、
そうですね、
うん、あるってことなんですね。へえ、そうなんですか。なんか貴重なお話ですね。
よく聞いてくださったなと思って嬉しかったです。
なかなかね、いっぱい教会って散歩してればありますよね、
はい、
でも実はどこに入って行けばいいのかっていうのがちょっとわからないので、うん、一つでも知ってみたいなということがあったんですが、
ちょっと名前でね、慎重になる人もいるかもしれませんけども、安心していらっしゃって、
うん、そういうことじゃないんだよ、はい、ってことですね。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月14日木曜日から16日土曜日まで静岡県御殿場市の YMCA 登山荘で行われます。ホッとできるあなたの居場所というテーマで泉教会の小堀昇牧師が講演いたします。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは番組までお問い合わせください。続いてですが、今週のプレゼントです。今週は山下正夫先生の本でずっと聞いてみたかったあのことこのことを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は本とお書きください。また、BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは7月4日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。お待ちしています。それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
畑野愛子でした。
それではお元気で、さようなら。